目外の18時なんて2サックの2サック3サック番組ナビゲーターの私のだねーと、
こんにちは、サックこと弁護士武田隆弘です。
はーい、サック君、時事ネタですけど、
はい、
米倉涼子さんが主演で、
はい、
あの法律系のドラマが始まったじゃないですか。
はい、リーガル V だ。
そう、リーガル V、
はいはい、
そう、あれってさ、
はい、
まあ、いろいろさ、法律関係のドラマってたくさんあるじゃないですか、あの平成以降。
はいはい。
さ、ここで面白い状況が実は出てるんだよね。
はい。
はい。あの、アディエル法律事務所所属の弁護士さん167名に、
はい、
最も優秀な法律系キャラは誰という質問をしたそうなんですよ。
はい。
で、堂々の1位は、誰と思う？
今やってる小田裕二さんとか。
あー、鈴木保奈美とね、
あれスーツ、誰も弁護士のドラマですよね。
そうだよね、そうそう、まだ流行ってるんだよね。実は、はい、坂井雅人さんの演じる、はい、リーガルハイの、
コミカド、
そう、あの人だったんですよ。
あー、
そう、どう、大
竹、実はね、うん、僕コミカドさん大好きです。
あ、そうな
の。僕ね、リーガルハイの DVD 持ってます。
持ってるんだ。
はい、
すごい。
1も2も持ってます。
じゃあ、あの、コミカドのファンも、一弁護士さんってこと
ですか？そうです。はい、まあ、あのね、勝訴するためなら、どんな手段でも取るというね。
ほう、
あれ、まあ、いいことでもないこともありますけども、
うんうん、
ああいう姿勢っていうのはね、
ほ
う、仕事をやる弁護士として、やっぱ大事だなと思います。
へぇ、そっか、うん。
やっぱりその、顧客のね、やっぱりニーズに応えるために。
販売会社がなんか言ってるんですね。
それは違う。
違う。これ
は違う。これは今から出るのは銀行の話ですけど。
ね、これはその前だった
ね。うん。裁判で負けたから、はい、おしまいですじゃなくてね。何かこう、やることがないかとか、何か突破口はないかと言ってね、考えるっていう、そういう考え方が大事かなと僕は思ってます。
じゃあ見てたんだね、さっき。しかも不安で。
もう、もう、もう。
DVD も持ってる。相当グリーフじゃないですか。
うん、そうなんです
。なんかちょっと、乗り移ってはない喋り方とか。
あー、でもあんな喋りはできない。
できない。なるほどね。で、1位以下は、2位がキムタクのヒーローからのクリュウ君ですよね。
はいはいはい。
3位がトヨコエイトズが演じた、クズ。
うん。
そう、クズさんです
。弁護士の君ね。
はい。そう、で、あとタッツンはもうじゃあ今のコミカドフリークだってことです。
そう、コミカドと、あとヒーローは見てましたよ。
見てたんだ。
見てました、見てました。
すごいな。そうかそうか。で、本当にさっき言った通り、うん、やっぱり依頼者の利益を守るということで、
うん、
まあこうやって統計に答えてくれた弁護士さんたちも、うん、本当に一番みんな慕われてるみたいだよね。
そうですね。まあ、リアハイに関してはね、
うん、
コミカドもいいけど、
うん、
あのガッキーもいいね。
ガッキーさんね、もう本当に頑張ってたよね、ガッキーさん。けなげにね。
そうそうそう。
はい、そうなんだね。これタックもさ、
はい、
ドラマのモデルやれるんじゃないのこれ。どう
何僕の、まあ、誰が俳優演じてくる
んですかね。わかんない。決めてきますからね。はい。
ガンちゃんとかいいかも。あ、そうです。
はい、ガンちゃんね。たまに見よう。はい。ということで、番組では皆さんからのメールを待ってます。本日のテーマはなんと、デート商法です。
はい。
たくん、これもまたね、本当にグレーな商法の大登場ですね、今日は。
そうですね。まあ、ちょっとね、調子に乗ってると落とし穴にはまるみたいな、
ね。そうですね。またこの件に関するご意見も待っております。ユナイテッドノースの公式ページより、タックンの2択3択でね、送ってください。では、スタートしましょう。
タックンの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。の2択3択、続いては番組にゲストを招きして、あ、ごめんなさい。じゃあ何で
早い
はい、私野田ねーと、
たっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
どっちが早かったよ、
うん、
ごめんね。はい、最初のコーナーはどうしようの2択3択です。
はい、
はい、これはネット SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談ごとについて、 法律家であるタックンが解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律は必ずしも解説は一つは限りませんので、数ある選択肢の一つとして覚えておいてください。
はい、本日のテーマはデータ商法ね。
そうなんです、
アナログ時代からネット時代になってもね、あの手この手でなくならないグレーな商法の一つですね。
そうなんですよね。この手のこのデータ商法というのは主に男性がターゲットにされるってことですか、タックン。
まあ、やっぱりね、でもお金持ってる人がターゲットにされるんで、やっぱり。なんで、まあ確かにね、ちょっとホストクラブに通うような、リッチなね、女性の方も狙われるかもしれないっていうのもありますし、まあちょっとね、広げて言うと、まあ結婚詐欺とかね、ああいうのって結構女性が被害になることもあったりするんで、
そうなんだよ。
まあ男性だけに限らないとは思いますよね。
はい、準備します、はい。デート商法でジュエリーを購入させられそうになっています、
はい。
何も知らずにお店に行ってしまい、一生物だしと安易な考えで購入する流れとなり、名前や連絡先を記入、保険証のコピーを取らされました。まだ支払いはしていません。個人情報が漏れてしまうことは覚悟していますが、バックレても大丈夫でしょうか、A、警察に被害届を出す。B、放置しておけばよい。C、弁護士に解決を依頼する。さて、さっきこれは。
ですね、まずこれ、まあ、デート情報って、まあ、いろいろあるんですけど、はい、これ、いわゆるそのね、キャッチで、キャッチ情報で、キャッチ情報で買ったと。いうような場合ね、お店に行ってね、キャッチセールスでお店に行ってしまって買ったという場合、はい、これクーリングオフができるので、まあ、基本的にはこれは、まあ、買わないで解除するということは当然できるということもあると思います。
は
い、あとその名前や連絡先を金融で保証書のコピーを取らされたということなんですけど、それはそもそもその契約に判を押したのか、どうなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、契約しても商品をもらってしまったっていうんであれば、あと請求されるばっかりってことなんですけど、だからそれがもしないということであれば放置してもいいですよね。
なるほどね。じゃあこの人は、契約の段階のところを、確かに書いちゃって、ハンコまで押していたら、もうそれって契約ですよね。
そう、だから契約成立しちゃってるんで、そうするとクーリングオフをしないかと。
ハンコを押してなかったら、
反抗してなかったら、まあ、なかなかちょっと微妙なんですけどね、署名をすれば契約してるっていう言えたりもするんで。
はい、ですよね。はあ、そっか。
だし、まあ実際そのものね、ジュエリーそのものを、まあもらってしまって、持って帰ってきてしまったら、それ当然ね、売買が成立してしまって。
そうですよね。
うん、
じゃあこの人はバクれても大丈夫でしょうかというと、まあ、バクれても大丈夫ですよね。
契約しなければ。
しなければね。だからまだ、いろいろ自分の自己治療というか、まあ、個人情報出しちゃったけど、契約書書いてなかったら、セーフだよということですね。
契約が成立しないとかね。
かつ、その情報を書いたやつは返してもらいたいよね。
そうですね。
ねえ、そうですよね。結構今ね、通りでたくさんの女の子たちいるけど、手振ってくれてますけど、結構ね、みんなも、こう、街歩いてる人でも、意外にいろんな買い物で、ギリギリの選択とかしてると思うんですよ。
そうですね、
だから、どこまでの権利や契約なのかとか、契約がないとかって、やっぱり知っておくのもいいと思います
けど、ね。そうです。まあ、基本的には契約書なんか買わないで、これくださいって言って、はいって言われたら、もうそれで契約してるっていうね。
そこも。
そういうのはありますよ、ね。ただ、実際に辞めれるといえば辞めれるんで。
はいはいはい。まあ、法律的にも守ってくれるということですよね。はい、じゃあ続きます。
はい。
デート商法に引っかかってしまいました。自宅に電話がかかってきて、ブライダルジュエリーをオーダーメイドで取り扱っているとのことで、今度お店に来てほしいと言われ、実際に営業所に行ってしまいました。そこではダイヤを買うという話になり、契約書を書きました。後日、印鑑を押して、速達とのことです。しかし、まだ印鑑を押していません。しかし、設置約束では買うということを言っています。一応、クーリングオフは8日間と書かれています。この場合、クーリングオフはできました。ジュエリーの加工は、クーリングオフ終了後に加工に入ると書いてあります。お客様のクーリングオフ最終日は、何日からと明記されています。できるのであれば、どのような順序で進めていけばよいですかね。点々点、よろしくお願いします。A、クーリングオフできる。B、クーリングオフできない。
で、まあ、実際のところ、さっきの話でね、
うん、
口約束でも一応契約は成立するんだけれども、うん、まあ、基本的には印鑑をしてないと、契約書に判を押していないということで、うん、契約書に判を押したものを向こうに送ってないということなので、うん、まあ、基本的には契約は成立してないというふうに見るべきですよね。
そうですね。手元にまだ契約書があるということですね。
そう、そう。だから、まあ、それはもう別に、契約そのものはしないという、うん、ことになるので、
なるほど、
ね。だから、クーリングオフ、前の段階なん
ですね。そうですね。この人まだ守られてるというか、何もことは起こっていないということですね。
そうですね。はい、クーリングオフはね、まさにね、成立した契約の解除
ですからね。そうか、じゃあまだ大丈夫ですよ。
はい。
はい。じゃあ最後いけるかな。
はい。
はい。マチコンで知り合った女性と数回デートしたら、マンションの勧誘をされたので、都内のマンション過去3000万を購入しました。うん、その後、たったり連絡が取れなくなりました。うん、とても後悔しています。なんとかお金を取り戻せないでしょうか。1ヶ月ほど前です。A、取り戻せない。B、取り戻せる。
これは取り戻せませんね。
あららら、ちょっと軽い。そうじゃないですか。
まず、その女性の名義になってるんですよね、マンションが。前提として。
そうですよね。ね、
自分の名義じゃなくて、女性の名義にしてるんですよね。だったらもう完全アウトですよ、これ。自分名義だったら、ね、追い出すってこと
になるんですよ。そうだね。どうなんだろうね、これ。
まあ、基本的に公
開するってことは、騙されてる？
お金を取り戻せないでしょうかっていうのは、
うん、
基本的には、まあ、女性名義で買って女性にあげたということだとするなら、これ完全にアウトですよ。
うん。
で、
自分の名義だったら。
自分の名義だったら女性を追い出して、で、またこのマンションを売り直すしかないですよね。
はぁ。
転売する
し。まあ、なんかややこしいですよね。でも、この人かわいそうだね、なんかね。
いや、っていうか、ちょっと、もうちょっとよく考えてから買った方がいいんじゃないですか、
これ。急展開することってあるじゃん。愛とか恋とかって。
3000万です。
でもすごいよね。うん、きっといい人ですよね。ちょっと会ってみたいよね。
300万でもないなと思いますよね。
すごいなぁ。はい。すごいよ、本当にね。でも世の中にさ、うん、こうして男と女じゃなくて、うん、まあ、だからね、怪しいビジネスが後を絶たないということなんですよね。本当、うん、騙されない季節ってなんかね、あるんですかね、たくん。
そうですね。やっぱりまあ、常に冷静であるってことなんですけど。
恋はさ、盲目にさせるじゃないですか。
そこの3000万のマンションを買った人も、はい、買うときは俺は冷静だと思ってた、
ね。そうですね、絶対に。はい、さ
あ。まあ、うまい話には裏があるってことですね。
そうね、
うん。
でも人はさ、その辺が、なんか冷静になれない動物ですよね。
そうですね。
じゃあ、たくんこの辺で一曲いきましょうか。
はい。ですね、今週の土曜日からですね、
はい。
プリキュアの新しい映画がね、上映されるという。
はい、プリキュアって幼児番組ですよね。
そうです、そうです、そうです、うん、その映画ね。で、その、なんかね、オールスター、
ほう、
全部出るらしいんですよ。
プリキュアの過去のスターたち
で
ね。
そうです、そうです。うん、でも、プリキュア15周年ということで。
相当長くやってるよね、プリキュアって。
そうなんです。それで今日の曲はですね、はい、最初のプリキュアのですね、二人はプリキュアとプリキュアのエンディングテーマですね。
そうだね。
そうです。黒の鈴鹿で心の鈴鹿。
くん、
はい、
今日さ、
はい、
先週さ、いろんなことが起きたじゃないですか。
そうですね。
あの人、
はい、
コンサートのもろもろとかって。
ああ、コンサートって準備を
する。そうそうそう。はい、あれって弁護士さん的にはやっぱりいろいろ思いながら見るの、ああいうのって。
やっぱりですね、あの、なんていうか、判断っていうんですね、
うん、
開演30分前に。
30分前に、はい、
もうやめますって決めたんですよね。
うん、すごい話だよね。
まあなんかね、そのイベンターの人と、プロダクションの人は、まあ沢田健二さんに、まあ、お土下座してね、やってくださいと。
土下座して。
頼んだらしいんですけど、
はあはあは
あ、まあ沢田健二さんは、まあちょっと、ね、やりますということで、まあ帰られちゃったっていうことをね、ワイドスリーしましたけど。
なんかインタビューだけ私見たんだけど、まあ、多数しては、ジュリー、やんちゃな親父スターだぜ、相変わらず、としか思わなかったんだけど、これね、職業的にやっぱり、サップの場合は全然違って見ると思うんですけど、あれってやっぱりキャンセルしたことで、すっごい誰かが、被らなくちゃいけないんじゃないんですか。
そうですね。だから結局、あれは、イベンターさんか、プロダクション前は、ね、沢田健二側か、まあ、どっちがね、契約に違反してるかってことなんですよね。で、沢田健二さんサイドとして、では基本的には満員にしてくれという前提があったのに、
7000人、
もともと9000人って聞いてて、まあ、9000人が満員なのかどうかは知りませんが、でだけど蓋を開けてみたら7000人しかいなかったよと、
はいはいはい、
いうことで、ちょっとこれはね、こんなスカスカな状態ではコンサートやれませんよと、いうことなんですよね。
どうなんだろうな、それって。ジュリーが被るべきなんですか、
ね。まあ、それはね、はっきり言って、その、7000人だからとか9000人とかっていうのっていうのは、実際当日券とかもあったりするから、わかんないじゃないですか。
わからんね。
だから、その30分前で、その、もう契約違反だということは言い切れないし、そもそもそんな契約が存在するのかっていう問題もあると思うんですよね。
だってさ、やらないっていう選択肢ってないじゃん、今まで。
まあそうですね。
え、あるんか？
え、沢田健二さんはやったことあるらしい。
だけど聞いたところによると、外国はこういうのたまにあるって聞いたんだけど、まあ知らないよ、聞いただけだから、そういうことかどうか知らないんだけど。
まあ、どうなんでしょうね。まあ、まあ、ちょっとね、そういう、向こう側っていうか、沢田さんとか、イベンターさんのね、事情ってのはわからないですけど、まあ、ファンのね、気持ちからするとどうなんだろうっていうところでね、考えると、まあ確かに当然ね、その場に詰めかけた、ファンは、楽しみにしてたから、
そうだ
っていうのはあると思いますし、
ただ、
だけど他の会場はね、なんか満員だったりするらしい、ソールドアウトしてたりするらしいんですよ、チケットが。埼玉の会場はでかかったので、
来てたまさにさ、
で、まあ、自分にね、照らして考えると、また、苦労するかの話でちょっと恐縮なんですが、僕がファンになった時に苦労したらすげえ人気あって、もう、すごい、コンサートも満員だと思って、チケット手に入らないぐらい。で、それからね、5年ぐらい経ったら、もうダメな人気に限りが落ちてるんで、やっぱり満員にならないんですよ。で、極めつけだったのがですね、ちょうどね、25歳ぐらいの時のコンサートだったかな、あの時にね、なぜか強気でですね、コンサートなんてめちゃくちゃ広いところでやったんですよ。東京はね、代々木体育館。で、名古屋はね、レインボーホールでやったんですよ。でね、やっぱりね、満員にならないんですよね。だからその、沢田健二さんの話じゃないですけど、やっぱりもう座席で潰してるんですよ、もう。
ああ、バラバラになってるとかっこ悪いから。
そう、だからもうね、縁の方の座席は、もう、布をかけてあって。
はいはいはい、そういう風にね。
そう、そういう風になって
る。
で、しかもね、東京のコンサート、僕、もうその時東京も何かも両方行ったんですけど、東京のコンサートなんてね、なんかどっかの高校生か中学生かわかんない人、わかんないんだけど、もう学年全体がなんか招待されてるみたいで、一角もね、制服を着た学生がわーって座ってたの。
それこそさ、プリキュアとかやってたから、そういう絡みもあるかもしれない。
で、その時はプリキュアないです。
え？
じゃあ23年前なんです
よ。あ、そうやってない
そうそうそうそう。要はね、ただでチケット配ってたんと思うんですよね。で、僕はね、それはね、不安として僕ね、すごく心が痛かったんです。
ちょっとやめろよっていう感じでしたよね。
だからなんていうのかな、その、気持ち、その、ね、すごい人気ある時に好きになって、人気のある彼女は僕は好きだったんですよね。 だったんだけど、こう、もう、で、僕は一やめて、で、しばらくね、ファンを、もう10年、15年ぐらい、ファンをお休みしてた期間があったんですけど、そのきっかけになったのがですね、一回ファンの集いっていうのやったんですよ。その、代々木コン、体育館のコンサートの後、1年後ぐらいにコンサートやったんですけど、あの、ファンの集い、ファンクラブの人たち集めて、ライブハウスでコンサートやったんですよ。
ライブハウスね。
ライブハウス。まあ、ライブハウス自体は満員になって、よかったんですけど、で、コンサートはちょっと出てきたらですね、あの、彼女が、クルーズが出待ちしててですね、一人一人のファンに拍手したんです
よ。工藤静香の方が出待ちしてて、
そう。
で、ファンの子たちに、一人一人の握手してたから、たく握手してもらった。
もらいましたよ。
ハグして。
ハグはして
た。そうだね。
いや、で、僕、それがね、なんかこう、ね、私を捨てないでね、みたいな、風に見えたのが僕、もうとてもね、いたたまれなくなって、もうちょっと一旦、一線を引いた
の。あれ？それで引いたんですか？逆に？
僕はね、彼女には常に高いところに
行ってた。あ、そうか、そうか、強気な工藤静香で、ウィーンと言って、
あの、ったら来ればとか。
クイーンみたいな感じが好きだったんだけど、その、なんか、なんていうの、売れない演歌歌手みたいな、ことを、お前やめろさっきの女だよ、みたいな、さっきもダメだったんだ。
嫌だった
んだ。でもね、そこでやっぱり不安っていうのは、いろんな人がいるから、だから、確かにそうだったけど、もうもっと静香のこと好きになってる人もいるから、
そうです。
これは賭けに出たよね。
だから、まあ僕はその沢田研二さんの、そういう気持ち、まあなんとなくそういう気持ちは通じるファンもいるんじゃないかな、なんていうふうに思います、
ね。そうだね。じゃあ実際にジュリーの不安っていうのは、ジュリーを、その2年前や3年前に好きになったわけじゃなくて、ずっとやんちゃの時から好きだったわけじゃないですか。かなりあの人やんちゃだったと思うし、だから、今回はきっとみんな、まあ、やっぱりなーぐらいに思ってると思うし、ワイドショーとかで、結構賛成のコメンテーターの人いたんだよ。
そうね。
で、私もちなみに、まあ、ジュリー別にここでジュリー騒ぐこともないし、次にパフォーマンス行った時に、倍ぐらいパフォーマンスしてくれるんじゃないのっていう期待値が上がったよね。
なるほどね。まあ、70歳になったらね、なおやんちゃなところをね。
だってけど、ジュリーってやっぱりさ、永遠の王子様じゃないですか。
そうね、
70歳であの入り立ちで、まあだけど、歌うまいままだろう、
ね。そうだろうね。
ちょっとさ、見たくなったよね。だから、ちょっとね、宣伝かよ、おいって、
逆に。
ちょっと思いながら見てしまった
よね。
ジュリーさんね。ちょっと今日、で、ここで、ここから歌でジュリーとかっていう話
用意ないですけど。
今日は何、何違う違うよね。OK、わかりました。ないですね。はい、わかりました。ということで今日はね、この先週からのね、話題のお話でスタート
はい、そうですね。
ありがとうございます。
もうこうね、すっかり10月になって、秋ですけど、大丈夫ですか？風邪とか似てませんか？
みんなね、今ぐらいには元気になってる。ちょっと1ヶ月ぐらい前までは、みんなちょっとね、調子悪かった人多いんだけど、少しも安定してきたから、これからみんな食欲の秋ですわ。
そうですね。
そう、全く食べたりとか、さっきもいろんなものが、お食事で、ゴージャスなお食事がどんどん出てくると思いますけどね、会食のお約束とかパーティーの約束とかありますか？
あ、まだ、ちらほらね、忘年会のお誘いが、ちょっと来始めてますね。
そうだね、本当に気をつけてよな。
ああ、そうです。
ずっとね、このまま、元気なタッグにいてほしいですからね。
はい。
はい、本当にね、食べ過ぎと飲み過ぎダメよ。
そうですね。
はい。
ちょっとね、僕、人間ドックで、
はい。
もう、ここまでにしてくださいみたいな感じだったんで。
うん。何だか体重？
体重とか、いろんな数値がですね。
ほうほうほう。
ちょっと僕もね、いろいろと、ちょっと改善する。
そうだね、運動したりとか、私も今日ね、そういう日なんですよ。昨日ね、パーティーで飲みすぎて、はしゃぎすぎたから、今日ね、ちょっとデトックスの日なんで、飲まれますと食べないようにしてるんですけど。まあ、いっか。とにかくじゃあ、うちら頑張ってやろうね、
さっき。そうです
ね、はい。はい、ということでコーナーでした。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田孝博総合法律事務所です。
時刻はまもなくお昼2時半になります。新焼けとなす84点よりお送りしてきました。タッチの三崎三択。 まもなくエンディングです。さくん、すいません、来週のダメはまたいません。写真集の撮影でヘアメイクスタイリストやっていきます。
はい、お疲れ様です。はい、はい、来週はですね、春日井市の誇るセレブなクラブね、リスドールからすずちゃんからアシストとして来てもらいます。
いいね、すずちゃん。はい、リスドールといえば、来月11月30日ね、公開録音が決まりましたね。
はい、夜9時からですね。うん、リスドールさんはね、通常常連さん限定のお店なんですけど、はい、この日の公開録音は、まあ、一般の人もね、入場可となっていますので、ぜひぜひ来てください。
いや、本当にね、すごく敷居が高そうなお店なんですか、うん、はぁ、
あ。いやいや、まあ、そうね、そういうわけじゃないんですよね。
では
ね、
座っただけでうまい。
まあ、やっぱりね、お店のお客さんがね、やっぱり気軽に飲んでね、楽しく飲んでもらいたいということで、はい、まあ、そういうメンバーさん限定のお店に出るっていうことなんですね。
なるほど、本当素晴らしいです。うん、そういうね、ママの、素敵なママのね、お店なので、ぜひぜひ皆さん、11月30日は足をお運びください。
当日はね、ちょっとしたサプライズもあるようですよ。
そうですよね、サプライズ。
はい。
はい。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どうして選んだらいいのという疑問に、回答ランダムな弁護士サークルのガシッとお答えします。
次週の相談テーマは、
はい、
実の子じゃなかった？
はい、それすごいですよね。はい、育ててきたお子さんが実は他人の DNA、うん、ということですか、
う
ん、
そう
ですね、はい、この件でご意見メールをお待ちしています、うん、その他にも自分で解決できないなというお悩み事などありましたら、ぜひぜひどんな些細なことでも結構ですので、ユナイテッドノースの公式テープからさっきの2択3択宛てに送ってくださいということで、来週もお昼の2時に 84.2MHz のチャンネルは合わせてください。で、さようなら。この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。